この番組は大垣書店の協力で放送します。
皆さんこんにちは、武田義臣です。ラジオラビリントス、迷宮ラジオという内容でもって今日も お届けいたします。梅雨が明けたのかな、猛暑ですね、やはり。今日も30何度っていう大変高い気温になってるわけですけれども、京都では祇園祭りというものがこの7月というものの間中本当は開かれているわけです。で、比較的何年前からかな、前祭り後祭りっていうふうに二つにお祭りが分かれて開催されていて、前祭りはもうすでに終わっちゃいました。で、そういう間にちょうどいるのかなということですが、ですね、この祇園といえばもう日本中の人がおそらく京都といえば祇園、祇園といえば芸妓舞妓っていうような、そういうなんか図式でもって日本人だけではない、海外にもまあ富士山やそういう主だった日本の特徴的な、ある種のアイコンというか記号になっている、言葉にこの祇園ってのがあるんですが、しかしこの祇園というものはじゃあ何なのかってことですよね。で、この漢字で書かれた義という音ですね。字に、音ってのはそのっていう字を当ててますが、この祇園ってのはもともと祇園精舎っていうように言われる場所。で、これは平家物語の、語りのですね、ほぼ最初にこの祇園精舎の鐘のうんぬんかんぬんってこう出てくるわけです。で、これとても有名な、語句なので、皆さんよくお分かりなわけですね。ですから、これも含めて、つまり、京都の祇園というね、ふうにこう思いがちなんですが、しかし、祇園精舎、あるいはサラ草樹の木がね、生えている。っていうサラという木なんです。あれね、草樹の草は二つって意味ですけど、サラの木が二本生えていたっていうことらしい。だから我々日本人はサラ草樹、あ、これがサラ草樹、サラ樹ってのは何だろう、知らないなとかって思いがちですが、そうじゃない。で、これはインドの、実はインドの話なんですよね。その仏教と関係があるわけです。そのシャクソンの、いたそのインドの、場所の名前でもある。で、これが、ですね、日本にこう、まあ、祇園って言葉が、あるいは祇園精舎、精舎っていう言葉がね、平家物語によって、まあ、描かれるし、まあ、もちろんそれ以前から伝えられてるわけですが、この物語はおそらく、ちょっと僕は正確なところ今思いつきで喋ってるんで、調べておりませんので皆さんいい加減に聞いてください。おそらく鎌倉初期だろうなと思うんですけども、平家がまあこの世に存在した、まあ平家の歴史は長いんですけども、主にまあいわゆる平家が平安の末期に大きくまあ関係してるわけです、ね、それで平家が倒れる、おごる、平家がまあ、無残にも、滅びるわけですが、その、平家が、まあ、京都に 生息していたというか、集団平家一門の、大変な権力が、京都の、六原三寺って呼ばれるお寺、今ありますけども、あの辺りのちょっと南東ぐらいからかな、ずっと西の方へ、含めてその平家一門の屋敷や、あるいはそれに従事する人たち、まあ兵隊ですよね、そういう人たちがね、その辺りを中心に生活していたというわけです。ちょっとね、この話をね、僕が今日やってるととても時間足りない。それでね、ちょっと今思いついてというよりも、この季節なんで、マイクに向かってしまうと、僕はね、祇園の話、祇園祭りの話をしだしたんだけど、このね、今申したように、祇園という、これはもともとインドの舞台ですから、漢字で書かれるはずがないってことにまず思い立っていただきたい。で、その漢字で義という、まあ、この字は僕うまく説明できないけど、恩は先ほど言った、そのガーデンの縁という字を当ててます。で、この丸山公園を中心に、祇園というものが作られまして、あるいは移されたと言ってもいいわけですが、で、これは結局漢字、中国で発明された漢字を使っているわけですから、中国経由でインドが、京都まで入ったと考えていいわけ。どういうふうに入ったのかって、これはもちろん、これ今言語の話ですから、翻訳というものです。で、このトランスレーションっていうことを介して、インドの言葉、インドの例えば、まあ、有名な我々仏教的によく知ってる、真言というふうに呼んでる言葉があるんだけど、これは、インドではマントラって呼ばれるものです。で、このマントラが、中国に伝わって、真言というふうに訳されたわけですね。で、訳し方は様々あって、お分かりのように、音訳っていう、つまり発音が近い音を、つまり言語の、元になる言葉が使っている発音ですね、意味ではなくて、その言葉の意味ではなくて、発音、音をですね、自分たちの国の言葉に移し替えるってことをやる。これはまあ音訳っていうふうに言われるんだけど、それに対してその意訳っていう、まあ後でもうちょっと詳しく僕喋りますけど、意味を訳すっていうことと、この大きく言うと二通りの訳し方があって、これによって、それぞれの国に移し捉えていくっていうわけですね。で、まあちょっと本題にというか、本題はあれなんですけど、今日はちょっとね、日本語の話をちょっとしてみたいっていうふうに思うわけです。で、日本語の話、我々にとっては当たり前です。日本語はね、日本で生まれて日本語を学び、あるいはその耳からも目からも日本語が入ってくるっていう。で、日本語ってものがどんなものかっていうことはもう当たり前でしょう。我々は当たり前に知ってますよ、なんていうことなんだけど、ちょっと改めて日本語ってものをね、捉え直そうっていうきっかけになることが、これは今僕ラジオでやってますけれども、ついね、2、3日前かな。いや、思いついたんですよ。思いついたってね、僕スマホってものを持ってます。で、これスマホっていう言い方は、極めて現代的な省略の仕方なんだけど、スマートフォンって呼ばれるもの、あるいは iPhone っていうものなんですけれども、この中に、SNS で上がってくる、Facebook の中で上がってきたものを僕は捉えたんですね。捉えたっていうのは見たわけです。そうするとね、日本語への恋を叶えた台湾人作家、李琴美が芥川賞を受賞したという見出しでもって、 まだ若い女性が、の写真がくっついてたわけですね。それでね、この紹介をしてる人が野島剛っていう人で、この人はまあ、何冊か本を書いている人らしい。そして、ジャーナリストなんでしょうね。後でちょっとこれも正確に後ろの方に、この人のプロフィールがあるので、紹介したいと思いますが、まずこの野島さんが紹介している台湾人作家、李琴美さんという人です。日本語でテキストを書いたっていうことなんですね。で、日本語で書かれたこの小説、実は日本人ではない台湾の人です。で、日本で育ったわけでもない。これもまあ後でちょっと僕が読んでいくとお分かりになると思いますが、日本語を母語にしない、作家です。この人が、つまり日本語だけで、小説を書いたっていうものが、芥川賞を受賞するというね、快挙を迎えたわけです。ちょっとご紹介します。これはね、ちょっとね、僕は日本語について語るにおいてね、とても重要。ちょっと長い、これ全部喋っていいのか。まあ、ともかくちょっと、スマホを見ながら、僕はちょっとそれ、声に変えていきます。第165回、芥川龍之介賞が発表され、台湾出身の作家、李琴美。李ってのは、すももっていう字ですね。木偏に子供って書くんです。それから、琴美っていう字は、おことのことに、峰っていう、山の峰ですね。普通は、でもこれ本当は琴美って読めせるのかなと思うんだけど、これ極めて日本の、まあ、いわばキラキラネームっていうような、ことがいつ始まったか僕わかんないけど、おそらく平成の頃にそう言われ出したんだと思うんだけど、その子供に名前を与えるときに、キラキラネームっていうか、ちょっと変わった名前、アニメに出てくるような名前、そういうものにしようよっていうね、ご両親、若いご両親ですけど、思い立って子供に名前をつけるっていう。まあ、ちょっとこれはそこまで軽くはないんだけど、ミネのネを発音しない、ことをミっていうふうに、しかもこれは、後でまた言いますけれども、リーは、名字ですね。で、これは中国におけるリーとか、それから朝鮮半島イーって発音します。リーとかイーとかそういう音で、つまりこれは音読みだと言っていいわけです。で、これを訓読みするとスモモっていう名字になったりするかもしれない。スモモさんですかってなこと言われる。じゃなくてリーさんです。で、ことみってのは、ことは金、それから、峰は武とか、そういうふうに、まあ、音読みするとなるんで、こんなふうに読めないわけですが、極めて意識的に、意図的に、日本での作家活動の、我が、ペンネームじゃないかな、これ本名だと思いますが、ことみと発音させることによって、半分は、日本の女性かな、あるいは日本で育った人だろうなって思わせるような含みが多分あるんだろうと思う。ちょっと脱線しました。戻します。李琴美の彼岸花が咲く島が石澤舞の会に続く場所にてとともに受賞作に選ばれた。台湾出身者による芥川賞の獲得は初めてだ。中国語環境の台湾で育った李琴美は、いかにして日本語文学で最高の登竜門と言われる賞を獲得するに至ったのかを、その人生の歩みから辿った。で、ちょっとプロフィールがここにあるんで、忘れないうちにちょっと言っておきます。日中二言語作家、つまり日本と中国語、の二言語の作家であるってことです。翻訳家。1989年、台湾生まれ。2013年来日。 つまり何年前ですか？9年前、10年前か、2017年、初めて日本語で書いた小説、一人舞、一人で踊るってことですね。で、群像新人文学賞優秀賞を受賞し、作家デビュー。2019年、5つ数えれば三日月が、で、芥川賞、と、野間文芸新人賞のダブル候補となる。2021年、ポラリスが降り注ぐ夜で芸術選奨文部科学大臣新人賞を受賞。彼岸花が咲く島が芥川賞を受賞。他の著書に、星月夜、星と月の夜で、という意味です。がある。で、まあ、これが大体のプロフィールですね。で、ちょっと先ほど言いました、野島剛さんという方が、この Facebook で、この受賞を、あるいはこのリーさんを、紹介しています。この文をちょっと読んでみますね。31歳になるリー・コトミは、一昨年、5つ数えれば三日月が、で、芥川賞候補になっている。その時も選考委員の間でも高い評価を受け、高木信子や島田雅彦らなどから受賞に推す声もあった。同作品では、野間文芸新人賞にもノミネートされた。今回の受賞者作である、彼岸花が咲く島も受賞は逃したが、三島由紀夫賞の候補になっており、町津の望まれた大輪の花をとうとう咲かせたと言えるだろう。作家としてのリー・コトミの特色はやはり、日中両言語での執筆能力を有している点だろう。同じ台湾にルーツを持って日本の文壇で活躍している作家の東山明ですかね。明や、これちょっと読めないな。暖かい温度の温。で、またっていう字に、柔らかい柔道の柔っていう字ですね。温、左乳、どう読むのかな、わかりません。は、すいません、幼い頃から日本で育って教育を受けてきたのに対し、李琴美は台湾で育ち、台湾の名門台湾大学を卒業した後から日本に渡って早稲田大学の大学院で修士課程を学んだ。その後日本企業に就職して働きながら日本語の小説を書く腕を磨き続けたという特殊な経歴が注目されるだろう。歴史を遡れば、台湾出身者では、邱永漢、陳春申の二人も戦後早い時期に直木賞を受賞しているが、陳春申は日本育ちの台湾華僑であったし、邱永漢も当時日本の領土であった台湾で、日本語教育を受けて日本の大学で学んだ人物であったので、日本語は母語に等しかった。その意味で従来の台湾出身作家に比べても、李琴美の受賞の凄さはなおさら際立つものだ。李琴美の著作は一人舞、5つ数えれば三日月がの中国語版が祖国台湾で出版されているが、いずれも翻訳者を介さず、自分で日本語の小説を中国語で書き直している。作者と訳者が同一人物ということについて、李琴美自身、空前絶後と言わないまでも相当珍しいだろう、と自ら述べている。 李琴美が日中両言語作家と名乗っているところである。ただ現在のところ小説発表の舞台は日本をターゲットにしている。現在は芥川賞を取るような作品を書く高度な日本語を使いこなすが、決して幼少期から日本語を話せる家族に囲まれた環境で育ったわけではない。台湾中部の田舎町で生まれ育った李琴美は中学校まではあいうえおすら読めなかったという。そんな彼女がふと日本語をなぜだか学びたいと考えたのは中学2年の時だ。ちょっと音楽を聴いてみます。とはいえ非母語の、つまり母語ではない作家が日本文学の世界でやっていけるのか。李琴美は作家を志してから常に悩み続けた。自身が述べているように、非母語の世界で生きていける人間は常にその言葉の正確性に不安を抱えなくてはならない。李琴美自身、日本文学界におけるマイノリティ性を強く意識しており、彼女の言葉を借りれば常に正しいとされるのは母語話者、つまり母国語を話す者の方であり、非母語話者、つまり母国語でない私のような者にとってはその言語に対する解釈権はないのだということなのだ。2017年に一人舞で群像新人文学賞を受賞したことについて、李琴美は血を吐く思いでかろうじて手に入れた日本語という名の筆が肯定されたことに安堵し、日本国籍ならぬ日本語籍をやっと手に入れたような気分だったと振り返っている。芥川賞受賞によってその日本語籍はさらに強固なものとなり、もはや非母語話者の不安に怯える日が来ることはないだろうというふうに紹介されているんですが、本当にないだろうかっていうことであり、ちょっとここでもう少し別のツッコミを入れると、僕みたいなその日本語をほとんど日本語の中で日本語どっぷりで、日本語のお風呂や海に浸かりながら生きてるものにおいてすら、実はその日本語というものに時折僕は不安を覚えながら生きてるわけですから、しかも日本、まあ後にちょっともうちょっと詳しく言いますが、日本語ってな、基本的にですね、文字で書いた日本語っていうふうに言った中においても言えることは、つまり漢字と仮名が入り混じった、漢字仮名ってのは、ひらがなを中心ですが、カタカナもあります。でこれらを入り混ぜながら語っている文章だってことです。んでこれまあちょっとね、本当はねものすごいこれで僕は言いたいこといっぱいあるんだけど、ちょっと飛ばしていきます。すいません。彼女の小説世界においても性的マイノリティの登場人物は欠かせない。レズビアンやゲイ、トランスジェンダーなど LGBT に対して寛容で、日本でも高い人気を有するオードリー・タン、オードリー・タンってご存知ですよね、IT の大臣です、台湾ののような人材が活躍する台湾という社会の空気を李琴美はその作品の中に色濃くまとわせている。受賞作彼岸花が咲く島は、記憶をなくした少女がある島に流れ着く。その島では男女が異なる言語を使い、女語、女語っていうのかな、を使う女性が島の支配者となるのだが、少女はその島で女語を習得しながら島の歴史や悲劇を 知るに至っていく。で、この、ですね、また僕はちょっとここで言いますが、この仮想のこの小説の彼岸花が咲いている島はどこだろうっていうことですね。もちろん現実にはないわけですが、しかし、まあ、モデルにした島がありまして、これをちょっとここで、後ろに書いてある。本書を表すにあたって、李琴美は沖縄本島や与那国島への旅を行っている。与那国の先にあるのは台湾だ。つまり日本、台湾、中国との間の微妙な距離を保つ沖縄。さらに沖縄の一部ではあるが、本島沖縄とも異なる文化や歴史を有し、台湾との一体感を持つ与那国。それらの島々の境界性と多義性について本作は深く読み込み、自らのアイデンティティの在り方も投影させている作品であるように読めるのは私だけではないだろうというふうに語っているのが、先ほどご紹介した野島剛という、人です。で、まあ、ちょっと読み出すときりがないんですけれども、まあ、ちょっと主だったところを言うとそういうこと。で、この、この紹介文を書かれている野島剛号っていう、強いっていう字ですけど、野島号とも読める、大東文化大学、特任教授っていうふうになってますが、シニアエディター、ジャーナリスト、1968年生まれの、上智大の新聞学科に、を卒業されてる。で、まあ、東洋の、特にこの、なんて言うんだろう、東アジア文化圏と言ってもいいけど、に、まあ、痛感してる人だろうと思います。この人が、だから、今の李琴美を紹介するにはふさわしい人だったのかもしれない。まあ、この、短い文章の中で、我々は大変大きな、つまり、地図帳を広げてですね、日本の列島、この島で成り立つ日本、弓形にこう、ちょっとこう、沿った、この島の、九州からさらにこう、南へこう、ポツポツと伸びていく、トカラやいろんな列島があって、そしてその、沖縄の本島があり、それからさらに、氷砂糖かなんかを散りばめたように、こうずっと点々とその、いわゆる八重山諸島って呼ばれる、様々な特色を持つ、島々が連なり、点在し、そしてやがて台湾っていうところへ向かい、それからさらにずっと行くと大陸である、今中国と呼んでいる場所に連なっているわけですね。そして我々が日本語っていうふうに呼んでいるものを、こういう李琴美さんやらを通じてもう一度思い直したときに、どんなふうに見えてくるのかっていうことなんですけれども、まあそういう中に、日本語を再度捉え直すってことがあるんですけど、ちょっとね、思いつきでちょっと今さっき家を出るときにパッパッとこう2冊ほどね本を選んで持ってきたんですが、一つはね、ユリイカっていう文学系の、まあ総合誌というか文学誌ですね、ユリイカ、まあこれはほとんど、まあ、もともとはギリシャ語だと思いますが、カタカナでユリイカって書いて、で、このね、特集、総特集で、石川球陽責任編集っていうふうになってます。で、このね、総特集、何の特集か、日本語なんです。日本語の総特集です。で、この石川球陽、球陽ってのは、9つの、木偏の陽っていう字なんですが、この球陽さんっていうのはね、京都在住なんです。 京都も何十年と、もともとは京都じゃないけれど、日本海の方から。この書家です。この石川久与さんっていうのは、自らも書家と名乗り、まさに書を、中心に生きてこられた、今もある。でね、この石川久与さんの書っていうものは、いろいろ、独特なものです。自らの、書の解釈、書というものを通じて、世界を、捉える。あるいはその、ほとんど書というものでもって、その、世界全体をね、解釈、どこまでできるのかっていうね、立ち位置をもう明確にしながら、何十年とこうやってきた人です。まあ、いわゆる、書家、僕の頭の中で書家っていうこともあるんだけど、書論、書について論じる。書の、まあ、クリティック、あるいは、書の歴史家、書史と言ってもいいかもしれない。そういうことの、まあ、専門。ちょっと、まあ、僕はあんまり説明するよりも、この、総督集を組んだ、石川久与さんの、このユリイカはですね、ちなみにいつ出たか、ちょっと待ってください。2003年ですね。2003年。まあ、20年近く前ですね。ちょっとね、この中の巻頭のね、長巻ってのは俯瞰長巻。鳥が見るってことですね。上から見通すってことです。で、この長巻日本語っていうタイトルで、石川久与さんが書いてます。で、ちょっとね、これはね、マニフェスト、つまり、ある種のね、マニフェストかなっていう感じもあるし、それから、まあ、総論でもあるんです。極めて短いものですが、といってもこれで読んでると時間が尽きるんで、ちょっとどこを読もうか今、喋りながら探してるんですけど、うん、ここにしようかな。その中の、一部をちょっと、ご紹介します。言葉は話し言葉と書き言葉の統合である。話し言葉はあっても書き言葉のない言語は無論あり得る。それどころか文字の成立がわずかこの数千年に過ぎぬ以上、人類史のほとんどは話し言葉のみの時代であった。とはいえ、書き言葉の成立以降は、書き言葉と話し言葉の語彙と文体の相互浸透、文字ですね、発音を規定する綴り字、発音など、むしろ書き言葉が話し言葉を根底において支えるという逆転が生じている。したがって言葉は、話し言葉のみによって考察されるものではなく、書き言葉の成立以降は、書き言葉と話し言葉の統合として考察されるべきものである。にもかかわらず、明けましておめでとうと話しても、謹賀新年と話しかけることはないように、いまだ書き言葉と話し言葉は、それぞれ別の道を歩んでいる。この乖離傾向、乖離って離れるってことですね。乖離傾向は、書き言葉においてさえ、漢字文の曲と、ひらがな文の曲を有する、二重複線言語、日本語、二重に複線のある言語である日本語だっていうことを言ってるわけです。二重複線言語、日本語において強いと思われる。話し言葉は市民社会に、書き言葉は国家に例えることができる。というのはちょっと短い一節だけちょっと今取り上げました。でね、さらに、これがいいかな。まあね、ちょっとね、ご紹介したいとこいっぱいあるんだけど、まあ今いいや。声が言葉に内在的であると同時に、文字もまた 言葉に内在的であるという、まあ、あの表題というかちっちゃな章です。書き言葉における文字、正確には書字、書き文字ってことです、は話し言葉における声に相当する言葉の肉体である。まあ書からしいというか、あの実は僕も深くうなずくことなんですけれども、声が言葉に内在的であるなら、文字イコール書字もまた言葉に内在的である。言葉の表出や表現においては、ウカムリの雨という漢字ですね、雨と、ひらかなの雨とカタカナの雨とは異なる意味と価値を宿す。この漢字ひらがなカタカナの文字の種類の違いのみならず、その書きぶりかっこ筆色筆の触りと書きます、かっこ閉じの違いもまた書き言葉における声の強弱や音の工程のごとく意味と価値の違いを明示する、明らかにするってことですね。で、この書き言葉における声の強弱や音の工程のごとく意味と価値の違いを明らかにするってことはどういうことか。このつまり書の、筆色、筆のタッチですよね。筆色ってのは、あのタッチってのはフランス語かな、英語かな、うん、ともかく絵画でいうあの、絵を描くときのこのタッチはいいねとかっていうタッチです。筆色です。で、このね、ここで言ってるあのことは何かっていうと、音声の言語というものが、まあ音楽と言ってもいいんだけど、こういったものと筆で書く言語というものが、あの多分同じような気分や、表現というものを表してるだろうというふうに言っていいわけだと思う。で、これはあの実は僕は深く深くうなずくんだけど、僕はもともと何十年前にそのまあ石川久与さん、が言ってる、これをあの今あの読んでるわけですが、よりも前に、もっと前に、あのずっと前にから思っていたのは、音楽、にはね、あのノーテーションって言われるけど、あのスコアですよね。つまりあの 音符を書きつけていくあの楽譜です。楽譜ってものの解釈を僕は昔、ずいぶん昔にしてるんですが、それはあのそのね、耳で、音楽を楽しむんですけれども、あの音楽、僕は音楽の専門家じゃないんで、あの譜面を読んだり自由に操ったりはできないんだけど、あの楽譜っていうのを見ただけでもう頭の中で音楽がね鳴り響くように、あの専門家を捉えることができる。それと同じように、筆、ペン、鉛筆、何でもいいんですけど、紙あるいは紙に類する平面の何かにこう書きつけていく、ある自分の気持ちを、つまり文字ですねを使ってこう書いていくんですが、これは同時に僕はあの音楽における楽譜とよく似てるんだろうなってことをずいぶん前から想像していて、そして書というものを捉えてきたわけです。それをあの石川久与さんはここにあの見事に語ってくれてるわけです。非常に僕は嬉しいあのことを、端的にあの物語ってくる専門家が、それは感謝したいと思います。続き読みます。ありがとうと丁寧に言えば感謝の意味であり、遠くに去っていく相手にひらかな、同じくひらかなでありがとうと大声で叫べば、感謝に加えてさようならの意味をも盛る。厄介そうにありがとうと言えば 感謝ではなく逆に迷惑だというの意味と化す。このありがとうと発しながら迷惑だという逆の意味を盛るところに言葉の逆説性の秘密があり、誰もがこの用法を知り、実際に使っていながらどのような辞書を引いてもありがとうという見出し項目に迷惑だという意味、括弧意義、括弧閉じが記されることはない。この逆説性は書き言葉の文字の書きぶり、筆触においても同様である。丁寧に心を込めて書かれたありがとうは感謝の意味だが、走り書きされていれば別段ありがたいわけでもないが、形式上一応礼を言っておくという意味に終わる。殴り書きされていれば迷惑だという意味に過ぎない。ありがとうという言葉は必ずありがたくはないという逆の意味を内にはらむ矛盾によって存在し、迷惑という言葉も感謝という逆の意味を内にはらんでいる。意義とは別に声や所持の肉体の遺憾によって逆の意味を盛ると。
大垣書店でした。